第7節。
モルゲンシュテルンは歪んだ笑みを浮かべた。そうだ、と彼は言った。危険なんだ。なぜならその時人は、もう正しくはいられないからだ。ハンス・カストルプは考えた。自分ももう正しくはいられない。自分にはもう今だけしかない。そして彼は、この二つのものがどれほど近くに横たわっているかを感じた。四つ目に、とモルゲンシュテルンは言い、その声はここに確信があるかのように、一層しっかりと、ほとんど固くなった。安心だ。彼はその言葉を、まるで人が住みたくなる家であるかのように発した。私は妻と子供たちのために、感情的にも、体的にも安心を作りたい、と彼は言った。エスカレーションはなし。脅しはなし。プレッシャーはなし。操作的なダイナミクスはなし。特に葛藤の時には、親密さの時には、お金の時には、そうではなく、彼は一旦口をつぐんだ。口にしたくない何かがあるかのように、それからやはり言った。物質の時には、ではなく、ハンス・カストルプは水を見つめた。水は彼を支え、水は乾いた空気の中では、もっと重くなるようなことを語るのを、たやすくしてくれた。安心と彼は言った。それはこれらの家々の大いなる約束だ。そして時にはそれは、彼は言葉を探した。どんな言葉もリスクだと知っていたからだ。一種のコントロールの形だ。モルゲンシュテルンは驚いたように彼を見た。そうだ、と彼は小さな声で言った。だがコントロールはいつも悪いわけではない。時にはそれは必要なんだ。そうだ、とハンス・カストルプは言った。時にはそれは人がまたロバになってしまうのを防ぐものなんだ。モルゲンシュテルンはうなずいた。ロバという言葉は水の温かさの中で突然どこか悲劇的なものを帯びていた。五つ目に、とモルゲンシュテルンは言い、その声は今から彼の愛する何かが来るかのように和らいだ。パートナーシップ制だ。彼は今度は苦味なしに微笑んだ。私は私たちの結婚をチームワークとして理解したい、と彼は言った。妻を同等のパートナーとして、子供たちの母として認めること、日常を共に担うこと、見下さないこと、対立し合わないこと。ハンス・カストルプは、チームワークという言葉を聞き、トニオ風のかすかな痛みとともに、それがどれほど現代的で、どれほど自分には異質であるかを感じた。というのも、ハンス・カストルプは、周りの人々すべてにもかかわらず、あらゆる出会いにもかかわらず、根本的にはいつも一人だったからだ。彼は、そう呼んでよければ、ブルジョア的なタイプの、一匹狼だった。反抗的でもロマンチックでもなく、ただ間の空間に身を落ち着けてきた人間だった。チームと彼はゆっくり言った。それは美しい言葉だ。そして厳しい言葉だ。それは人が消えてしまってはいけないという意味だ。モルゲンシュテルンは彼を見た。あなたは何かそれについて知っているかのように話されますね。ハンス・カストルプは微笑んだ。それは丁寧な微笑みだった。そして少しばかり味気ないものだった。私は知っている、と彼は言った。どうすれば、どこへも行かずに消えることができるかを。モルゲンシュテルンは黙った。水のかすかなチャプチャプという音、機械のうなり、どこかホールの中の子供の遠い笑い声が聞こえた。彼らの頭上、高いところには、雨戸を通して、青ざめた空の一点が見えた。なぜ私にそれを話すのですか？としばらくしてから、ハンス・カストルプは尋ねた。モルゲンシュテルンは自分の電話を見た。言葉がまだそこにあるか確かめなければならないかのように。なぜなら私は昨日、彼は唾を飲み込んだ。なぜなら私は昨日、このフォトボックスの中に立っていたからだ。カツラを頭にかぶり、自分の顔の前にロバの顔をつけて、そしてその時、この馬鹿げた状態の中で、不意に気づいたんだ。自分はもうずっと前から仮面をかぶっているのだと。そしてそれはおかしくなんかないのだと、妻にとっては。ハンス・カストルプは、あの夜の女のことを、あの言葉を思い出した。そこで今日はすべてが仮面なのだ。それで、なぜ私なのです。モルゲンシュテルンは彼を見た。その眼差しには、ハンス・カストルプが好ましく思わない何かが宿っていた。 見知らぬ者の信頼というものが、あなたが私を見たからです、と、モルゲンシュテルンは言った。笑い飛ばさなかった、ああいう風に。彼は、まるで観客全体を意味するかのように、小さな身振りをした。高価に畏敬の念を抱くようにではなく、そうではなく、あなたは、それが痛いのだと理解したかのように。ハンス・カストルプは黙っていた。彼は理解していた。そして自分が理解したいのかどうか、わからなかった。